あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。ガソリン税のトリガー条項の解除に向けて自民党と国民民主党が協議を始めたというニュースが入ってまいりました。まあ、ご承知の通り、このガソリン税、今 53.8 円ですかね、リッターあたりで、それのうちの 25.1 円分が上乗せ分ということで、この 25.1 円分をトリガー条項を発動すれば減税することができるということで、まあ、国民民主党もですね、以前からこれを主張していて、で、前からこのことは言われてたわけですよね。ガソリン価格が160円を超えたら、このトリガー条項が発動されて、この25.1円分が減税されると、まあ、そういう要項があったわけだけれども、これが凍結されてですね、いくら値上がりしてもこの上乗せ分は取り続けるという、まあ、悪魔のような制度になっていたわけですが、まあ、これは当然、まあ、解除されて叱るべき時期であるわけです。でもそれどころかですね、もうガソリン税自体が 53.8 円で、本当に今ガソリン代高くなってますし、180円とかもう場合によっては200円に届くんじゃないかみたいに思われているところもあるわけですから、50円ぐらい引き下げてもいいわけですよね。で、物価高にこのガソリン代っていうのはありとあらゆるものの輸送にかかってますから、すべての価格に、まあ、そのガソリン代が値上がりしているとすべてのものの価格に影響があるわけですよ。なのでこのガソリン税自体を撤廃してしまった方が本当に効果があるわけですよね。で、このガソリンのこのトリガーの上乗せ部分だけを減税しても、鈴木財務大臣は 1.5 兆円ぐらいかかると言っているみたいですけれども、まあこれ全部撤廃したら、じゃあ倍の 3兆円ぐらいで済むんでしょうかと。で、3兆円ぐらいこれ減税したら、もう本当に今中小企業とか企業経営の中でガソリン代って本当に今圧迫してると思うんですよね、収益を。なので企業を救済するという面でも、ガソリン税を減税する、撤廃するっていうのは非常に効果的ですし、物価高対策としても非常に効果的です。まあ、これは絶対やるべきですね。まあ、トリガー条項でこの上乗せ分だけではなくて、ガソリン税というものそのものがもういらないんじゃないかと、そういう議論に持っていっていただきたいと思いますが、まあそこまではいかないでしょうね。国民民主党も、もうトリガー条項で、この上乗せ分だけ、減税してくれということを主張しているわけです。まあ、それが現実的だと思っているんでしょう。そして、まあこれが成立した暁には、国民民主党はいよいよ与党入りかということが現実味を帯びてくると思います。で、やはり野党が提案したことを与党と協議をして飲むということが仮にあるとしたら、これはもうこの野党は、まあ、半ば与党に行くわけですよ。だって自分たちの提案を与党に提案して、で、普通だったらですね、野党が提案したものを、もう与党はあんまり飲まないわけですよね。まあ本当に、例えば立憲民主党とかが行ってきて、じゃあ分かった、じゃあそれでも丸飲みしましょうみたいなことはあるかもしれないけれども、まあ、国民民主党は野党第一党でもないので、その言ってることを一部飲むということは、まあ、この政党を与党に引っ張りたいという、そういう力関係もあるわけですね。で、 このトリガー条項の解除というものがもし実現されたら、国民民主党は与党入りに一歩近づくということになります。まあそうなれば当然国民民主党は、前原さんなんかは与党に絶対入らないでしょうから、自民党とは絶対組まないでしょうから、まあその時には離党すると思いますし、国民民主党は分裂をして、そして一部が与党と連立を組むと。まあそういう形になるんでしょうね。まあそのための儀式的な作業として、このトリガー条項の協議というものが行われていると思いますし、まあこれがトリガー条項が仮に解除されるということがあれば、国民民主党は晴れて与党入りをしていくんだろうなというふうに思います。まあもちろんこれ減税するというのは国民にとっていいことなので、これで連立入りしたからといって国民民主党を責めるつもりはないですけれども、ただやっぱりどうせやるんだったらガソリン税全部廃止しろと、そしてまた消費税も減税させろと、まあせめて 5% 減税しろと、そこまで飲ませて与党に入るんだったらすごく意義があるような気がしますけれども、まあガソリン税だけだとちょっと弱いかなっていう気もしますけどね。はい、まあでも減税を勝ち取るというのは一つ意義があることかもしれませんので、頑張っていただきたいと思います。あとついでに経由引き取り税ね、地方税の経由引き取り税32円10銭これも撤廃してしまって、車乗るときに、ガソリンでも軽油でも本当に価格が下がったなということを実感してもらえるような政策が実現できるように、頑張っていただきたいと思います。次はこの話題。いやー、恐ろしいニュースが入ってまいりました。何かというとですね、日銀の保有国債含み損 10.5 兆円ということで、金利上昇で過去最大という恐ろしいニュースが入ってまいりました。日銀の中間決算が28日に発表されたらしいんですね。で、日銀が28日に発表した2023年9月中間決算で保有する国債の含み損が過去最大の10兆5000億円となった。ね。で、大規模金融緩和策の一環として実施している長短金利操作の運用柔軟化を受け、長期金利が上昇、債券価格は下落し、3月末の1571億円から急拡大したということです。恐ろしいですね。日銀は、国債の満期保有を前提とした会計処理を採用しているため、含み損は決算に反映されない。決算に反映されないどういうことみたいな感じですね。含み損が拡大しても政策運営能力に支障が生じることはない、植田和夫総裁と説明すると。ただ日銀の財務状況への不安が高まれば債券為替市場に影響を及ぼす恐れもある。野村総合研究所の木内、なんて読みするのかな、木内エグゼクティブエコノミストは、巨額の含み損の発生は金融政策や通貨の信頼性を損ねるリスクを抱えて、と指摘するということですね。いや、何が恐ろしいかというと、日銀の保有国債の含み損が10兆円あったところで、どうせ日銀は満期まで持ってるので、関係ないんですよね。で、満期まで持っていればちゃんと額面通り返済されるので、全く損を被ることはありません。全く意味ないんですよね。で、仮にこれを売らなきゃいけない時が出たとして、売らなきゃいけない時があったとして、それでこの含み損が表面化したとしますね。10兆円の含み損が表面化して現実の損失になってしまいました。で、仮にこれで日本銀行が債務超過になってしまいました。で、そうするとどういう問題が起きるんでしょうか。実は何も問題が起きないんですね。債務超過になったところで、民間の事業会社とか民間の銀行であれば、債務超過になると資金調達が困難になるので、まあおそらく倒産のリスクが極めて高くなるということになります。ところが日本銀行はどうでしょうか。日本銀行が資金調達に困ることはあるのか。困ることは実はないんですね。なんでかっていうと、日本銀行はお金を生み出すことができる、そういう銀行だからです。 特殊な銀行だからですね。なので日本銀行がお金に困ることはない、資金調達で困ることはないわけです。じゃあ債務超過になったら何で困るでしょうか。いや、困るところないんですよ。実は債務超過になって企業とか銀行とかが債務超過になって困るのは資金調達が困るからなんですね。資金調達ができなくなるからなんです。まあ、つまり全ての資産を現金化して売ってもこの負債の分を全部返すことができないから、非常にこの会社にお金を貸したりすると危ないわけですよね。返ってこないリスクが高くなっていると。しかも債務超過になるということはそれだけ損失が出てるんで、営業活動をやっても利益を生み出して返してくれる見込みがないと。そういう会社にお金を貸しても返ってこないから誰も貸してくれないわけですね。で、貸してくれるとしたら極めて高利益の高金利のお金しか借りられないという状況になります。まあ、そうすればますます悪循環になって、その企業は経営がどんどん追い込まれていくということになります。だからそれはお金に困ってる、資金調達を他から持ってこなきゃいけないという企業や銀行とかの話であって、日本銀行のようにお金を自分で作れる、自分で調達できてしまう、そういうところにはそういうリスクは全くないわけです。なので何が恐ろしいかというとですね、この野村総合研究所のなんとかエグゼクティブエコノミストみたいな肩書きはかっこいいんですけれども、巨額の含み損の発生は金融政策や通貨の信頼性を損ねるリスクを抱えていると大きな嘘を言うのが恐ろしいと言ってるんですよ。ねえ、これで日銀が巨額の含み損を抱えている、だから何なんですかと。そもそも含み損なんか発表する必要はないでしょうと。で、この記事にも書いてある通り、日本銀行は基本的には満期まで国債を保有するので、今含み損があっても満期まで持ってれば含み損なんて表面化しないわけですから、額面で返してもらうわけですから損失なんか生まれないわけですよ。だから含み損があるっていうのはただの机上の計算して遊びをやってるだけで何の意味もないわけですよね。それをあたかもこのような大事のように記事にし、そしてそれをあたかも大事のように説明解説を、わけのわからない解説をする野村総合研究所の木内エグゼクティブエコノミストみたいな人が出てくるわけですよ。これが日本のおかしなとこなんですね。いや、こんなの何の問題もないよっていうのが本来のこのなんとかエグゼクティブエコノミストとか、なんか仰々しい肩書きがあるんだったらまともなこと言えよと思いますけれども、まともな肩書きのある人がそれなりの企業に勤めていて、それなりの肩書きを持っている人が堂々とデタラメを言うというのが今の日本のこの国債とか、あるいは財政とか、まあそういうものについての恐ろしい現実なんですよね。まあ何が恐ろしいかというと、この日銀の含み損なんて何の意味もない数字なのに、これを堂々と発表してしまって、それをある程度信じる人がやっぱりいるわけですよ。これ国会議員の中にもいるし、あるいは国民の皆さんもこういう記事が出たら不安に思うじゃないですか。なので、大丈夫なのかなと思う人が出てくると思います。で、そういう人に対して、専門家が、いや、こんなの全然意味ないんですよ、問題ないんですよ、と言えばいいんだけれども、そう言わずにそれに乗っかって、いや、なんか危ないかもしれないよ。これで、日本の通貨の信任が損なわれるかもしれない。なんてね、また、わけのわからない、恐怖を煽るようなことを言って、日本人がこう国債を出すのをこう反対するような、そういう世論を作ろうとしているんでしょうかね。まあ本当に意味不明ですけれども、まあこういうことが起きてくるというのが恐ろしいという意味で、今日はこのニュースについて取り上げさせていただきました。日本銀行が債務超過になっても何の問題もありません。日本銀行は今まで通り業務を続けることができるし、何の差し障りもなく仕事を続けることができる。で、そもそも含み損の数字を計算したところで、日銀というところは基本的には国債を満期まで持っているので、この損が現実になるものはない、ただの計算した時の数字上の遊びに過ぎないということですね。ぜひ皆さんは、もう私のチャンネルをご覧の方はよくご存知だと思いますけれども、ぜひそういうことを拡散していただきたいと思います。まあ少し救いなのは、これのコメント欄を見てると、まともなコメントが結構多いので、 だいぶ知ってる人多いんだなというふうに思いますけれども、でもやっぱり危ないというコメントもありますんでね、普通の人はこんなことは知らないと思いますので、この記事のタイトルに惑わされないように、ぜひね、正しいことを多くの人に伝えていただきたいと思います。
そして次は、
ですね、自民党の税調で法人税率の引き上げ論が出ているということで、まあ、これ非常にいいと思うんですね。で、毎日新聞の記事なんですけれども、企業の現金貯め込みに焦りということで、自民税調の法人税率引き上げ論が議題になっていると。で、長年にわたり法人税率の引き下げが続いた結果、日本企業の内部留保は2022年度末に555兆円となり、11年連続で過去最高を更新。このうち現預金も312兆円まで積み上がっている。事業や人材に投資して未来の成長を実現するはずの企業が現金を貯め込む状況への焦りが税率引き上げ論の背景にあるということですけれども、これ現預金を貯め込んでるのは何でかっていうと、日本がデフレだからですね。要するに現金を持ってた方が投資するよりも、デフレっていうことは現金の価値が上がっていくので、投資をして何かを買ってしまうよりも現金で持ってる方が経済的に合理的だから現金を持ってるんですよ。これ極めて簡単に説明できちゃうんですね。で、確かに今は確かに、インフレにはなってきてるから、物の値段が上がってきてるし、建物とか建てる時も、価格が上がってきてるんで、状況は変わってきてますけれども、ただまあ、22年度末ってことは今年の3月末ぐらいまでは、まだデフレ傾向が続いていたということですから、現金を積み上げておくというのは、これは極めて合理的であるということです。で、現金が積み上がっていることと内部留保とはちょっと別なんですね。これよく話がごちゃごちゃになるんですけれども、内部留保が溜まっていても現金は溜まらないで、内部留保分が資産、別の資産に、まあ、例えば、固定資産とかそういうものに変わっている例っていうのは多々あるので、内部留保が溜まっていること自体は企業としては財務体質が良くなってるんで、これは安易に批判されるべきじゃないんですね。で、この記事でもちょっとミスリードがあるのは、内部留保は2022年度末で555兆円となりと。で、このうち現預金も312兆円までっていう積み上がっていると言ってるけれども、ここは全然別の話なんですね。それがなんかこう内部留保イコール現預金だみたいにこう感じ、多分この財務諸表とかを知らない人は多分そう読み取ってしまうので、ここはすごいミスリードなような気がします。で、内部留保が積み上がるのはこれ当然で、法人税率を引き下げたから、法人税率を引き下げれば当然税金払う金額が減るから、企業の手元に残る利益って多くなるんですよね。なので配当とかに回さない限りは内部留保は積み上がります、当然なんですよ。だから内部留保を、この内部留保を、企業の内部留保を減らそうとしたら、もう何をするかって言ったら、損、赤字決算をするか、それか配当とかそういう形で社外に流出させるしかないんですね。じゃあ赤字決算をしろって言ったって、それ無理じゃないですか。それは赤字決算なんかみんなやりたくないですもんね。じゃあこの内部留保を減らそうとしたら、じゃあもっと配当を巨額にしてくださいみたいな、そういう話になってくるわけですよ。だからね、だから言ったでしょって感じなんですよ。この内部留保が積み上がるの当然で、だから僕は自民党の議員にいる時にも、法人税率引き下げの議論の時にはこう言ってました。よく法人税率を引き下げると、企業の手元にお金が残るんで、それが給料に回ったりとか設備投資に回ったりするからいいんだということで、この法人税率を引き下げろっていうことを主張する人いっぱいいたんですけれども、違うと。それは逆だと。 法人税率が高いから企業は利益が出た時に設備投資のためのお金を使ったりとか、あるいは従業員に決算賞与を出すとかして、節税対策をするわけですよ。節税対策としてお金を使うから、結果的に給料に回ったりとか設備投資に回ったりしますよと。もちろん設備投資したらそれが一気に損益になるわけじゃないけれども、だったら設備投資減税とかをして、設備投資をした人にだけ、会社にだけ特別に法人税を下げるとか、特別償却をやるとか、そういうことをやって減税措置を作っとけばいいんですね。なので単に法人税率を下げると、何もしなくても、節税対策を何もやらなくても企業は手元にお金がたくさん残るようになるから、お金使わなくなるんですよ。で、そういう、その結果的にその給料とか設備投資には回らない、当たり前で、で結局内部留保がたまって、そして手元に残った利益のうちはかなりの部分が株主の配当に回って、株主が潤うという姿ができたということなんですね。まあ当然のことだけれども、まあやっとこの自民党の中で法人税率を引き上げろという議論が出てきたというのは、これはいいことだと思います。ただ問題はですね、やっぱりこの法人税率を上げることによって、内部留保を敵視するっていう、まあ、そういう流れがありますよね。この法人税率を上げることによってっていうか、まあ、他の野党でも、まあ、共産党なんかはこの内部留保に課税しろみたいなこと言ってるけれども、内部留保に課税するっていうのは、これは極めて悪手でですね、要するに企業がちゃんとこう健全経営をやろうと思ったら、自己資本が厚くするっていうのは当然で、自己資本を厚くするっていうことは、まさにこの内部留保を厚くするっていうことに他なりませんから、自己資本を厚くして財務体質を万全にしていく、要するに無借金経営を目指していくってことですね。無借金経営を目指していったら罰金化しますよみたいな、そんな税制作ったらおかしいでしょ、それは。だから内部留保に課税するっていうのは悪手なんですよ。なので一番今やらなきゃいけないのは、やっぱり法人税率を上げる。で、法人税率を上げといて、それで設備投資とか何かやった時には特別に減税措置をすると、まあ、そうやっておけば企業は節税対策をやるようになるので、ちゃんとお金が回り出します、ね、やっぱり企業が節税対策をするしたくなるような法人税率の引き上げっていうのはすごく大事だと思いますね。まあ一部ではこう第一生命のエコノミストの方が、法人税率の引き上げは企業の手持ち資金が減るため、資金調達がしにくくなり、株価にマイナスに働いて成長力が落ちる可能性があるとか、プラスとマイナスを総合的に考える必要があるとか、経済全体でプラスになるよう税制を構築する必要があるとか、まあ、いろんな意見があるけれども、まあ、とにかく法人税率を下げて消費税率を上げて、法人税の減税分を消費税の増税で穴埋めしたという格好になっているのは、これは結果的にそうなってますから、もうそれをね、元の姿に戻すということは非常に効果的だと思います。ね、ぜひ、この法人税率の引き上げはやっていただきたい。中小企業は今のままでいいと思いますけれども、大企業には、特に経団連の人たちは、日本の財政が危機的状況であると非常に心配しておられるようですから、ぜひ大企業のね、経団連に入っているような企業の法人税率は値上げをして、法人税率を上げて、そして日本の財政の健全化にぜひ、貢献をしていただきたい。心から思うところでございます。だって、ね、経団連の皆さんずっと日本の財政、危機的状況だって心配してくれてるんですから、心配して消費税率を上げろって言ってくれてるんですから、まあ、消費税上げるよりはまず自分のところの法人税上げて、で財政健全化に協力をしていただくというのが、まあ、これが筋じゃないかなと思います。ぜひね、この形で、自民党の税調で、法人税率引き上げ、大企業だけに限るということでやっていただきたいと思います。
次はこの話題。
11月30日、衆議院で憲法審査会が行われたようで、まあそこでですね、かなりもう憲法改正を発議するべきだみたいな意見が出ているようです。そして、 まあ、今の国会の会派の中では立憲民主党とそれから共産党そして令和新選組は憲法改正反対という立場だと思いますけれども、まあ、その他の会派はもうみんな憲法改正賛成という方向に行ってます。まあ、つまり、まあ、今国会で3分の2の改憲勢力は確保できているということなんですよね。で、まあ、私はもう何度も言ってますけれども私自身はバリバリの改憲派でもう全部書き換えた方がいい、今の日本国憲法は前文から全部書き換えるべきだということを思っている方ですけれども、ただもう今は憲法改正なんかで遊んでる暇はないんですよね。本当はだって今与党がやってることっていうのはとにかく緊縮財政やって国民を苦しめてコロナみたいな災害があっても国民を救済するってことは放棄をして、そしていろんな規制緩和とか、そういうことをして外国資本とかがどんどん日本の企業とかいろんなものが外国資本が買いやすくしていて、そしてまた、どんどん外国人を日本に労働者としてまた経営者として入れるってことをやってますから、とにかく日本の中身をどんどんボロボロにしていくと、とにかく外国にどんどん献上してると、そういうことを進めてるわけですね。まあ、つまりもう与党の手で今日本解体されてどんどん外国に売られてるわけですよ。そして人口の面でも外国の人がどんどん入って、そして、まあ、おそらくこれから日本は多民族の国になっていくでしょうから、今までのようなこう日本人でなんとなく分かり合ってる世の中じゃなくて、他の国の人いろんな宗教の人のことを理解し合わなきゃいけないというものすごい努力が必要で、どこの国もうまくいっていない多文化共生ということをこれから強制されるわけですよ。非常に大変な、どこの国もうまくいっていないことをうまくやれるとなんかまことしやかに言ってる人たちがいて、で、そうだそうだみたいな感じでですね、でそういうことに反対するとまたこいつは差別主義者、差別主義者だみたいに世間から攻撃されるもんですから、こういうことに対する反対意見もなかなか言えないと。まあ、そんな中で経済的にも外国に支配をされ、そして人口の面でもだんだん外国の人が増えてきて、いろんな日本人の今まで、安心して暮らせていたような普通のコミュニケーションというものがなかなか取れなくなってきて、世の中で暮らしていくのが大変になり、そしてまた軍事的にも他の国にしか支配されたまんまでですね、でも本当に今までの日本という国が全然違う国に今変貌しようとしてるんですよね。まあ、そんな中で憲法改正って今やるべき議論なんでしょうかというのは私はものすごい疑問ですし、で今検討されている緊急事態条項とか、まあ、国会議員の任期の延長とかですね、まあ、国会議員の任期延長ぐらいだったらまあやってもいいかもしれないですけども、まあ、最低限そのぐらいのレベルでですね、抑えておかなきゃいけないと思います。そして恐ろしいのは次の衆議院選挙の時にこの憲法改正賛成か反対かみたいなことが争点になって、で憲法改正賛成するのが保守ですみたいな感じで、憲法改正する人たちが私たちが保守ですから私たちに支援してくださいとか言って、その人たちを支援したら結果的に緊縮財政進められて、それで国民はどんどん貧困化をして、規制緩和が進められて、どんどん外国資本が日本のいろんなものを買い占めるようになり、そして支配層は全部外国の人になって、日本人はその下で奴隷のように働かされる社会になっていて、それで保守派が憲法改正やりましたみたいなバカなことを言って踊ってるっていうですね、もうなんかもう絵に描いたようなこうこちらのこう蒔絵というものにみんな日本人がそっちにこう吸い寄せられていって、そっち注目してる間に本当に大事なところが全部ボロボロにされていくという、まあ、そういう構図が出来上がっていくという気がするんですよね。本当に今恐ろしい状況だと思うんですけども、こんな時に憲法改正なんかじゃなくって、当然消費税を廃止するべきだし、国民が貧困化しているところをちゃんと救い上げるべきだし、外国資本が日本の企業とか不動産とかを買収しようとしているのはこれを阻止をするべきだし、そういうことをやらないで何が保守なんですかねと思うんですよね。だからもうこの憲法改正を今進めているのは私は保守じゃないと思います、今この時期に。 この時期に保守だったら、元国民の生活を守ると、一人一人の国民の暮らしを守ると、すべての国民が大見たからでしょうと。すべての国民を守るっていうのは本来、本当の日本の古来からある政治の考え方でなかったんでしょうか。本当にそういうことを思うんですよね。まあ今、これから憲法改正が議論されるかもしれないけれども、皆さんにはぜひ憲法改正には反対。もちろん、憲法改正は将来はするべきだけれども、今そんなことしてる、遊んでる暇はありませんので、ぜひ憲法改正、本当の保守派は憲法改正反対ということでまとまっていただきたいと思いますね。まあそういう意味では今もう共産党の方が保守じゃないかって、私本当に今最近そう思うことが非常に多くてですね、いやー本当に困ったもんだなと思ってます。
次はこの話題。
もしかしたらちょっと財務省が新しい消費税減税に反対する論陣を張ろうとしてるんじゃないのかなという記事が出ておりまして、今日はちょっとそれを紹介したいと思うんですけれども、今日ですね、12月の1日の9時36分に配信されてるニュース記事なんですけれども、法政大学の経済学部教授小黒一正さんという方が書いている記事なんですが、消費減税で財サービスの価格が下がるとは限らないというタイトルで記事が出てます。まあ、これはまあその通りで、消費税減税をやって財サービスの価格が、まあ例えば消費税を廃止して、全てのものの価格が 10% 下がるかって言ったら下がらないですよね。おそらく下がらないと思います。まあ下がらなくていいんですよ。で、その理由をですね、この小黒さんの記事はちゃんと書いてるんですね。で、どういうことかというと、もうタイトルで第二法人税の性質を持つ消費税というふうに書いてます。まずこの理由は、要するに消費税減税しても財やサービスの価格が下がるとは限らない。その理由は、消費税は本質的に第二法人税であるという性質に深く関係すると。第二法人税とはどういう意味かということが、まあ、ずらずら書いてあるんですけれども、要するに、消費税は欧州では付加価値税と呼ばれており、周知の通り売上から仕入れ金額を差し引いた付加価値に課税する仕組みになっているということですから、その後もこう書いてるんですね。この事例からわかるのは、法人税と消費税は課税ベースが若干異なるだけで、本質的には似た課税方法であるという事実だ。正しいこと言ってるじゃないですか。ね。法人税の課税ベースは売上マイナス原材料費マイナス人件費で、消費税の課税ベースは売上マイナス原材料費となっており、この課税ベースにそれぞれの税率 15% と 5% をかけて税額を算出することになっていると。まあ、すごい正しいですよね。まあ、これ極めて単純化した例で、説明してるんですけれども、非常にわかりやすいです。まあ、つまり、消費税というのは、法人税よりも課税ベースが広い、法人に課せられている第二法人税なんだと言ってるわけですね。で、実際こういうふうにも書いてます。大蔵省、現在の財務省では、消費税の導入時から内部では消費税を第二法人税と呼んでおり、大雑把に言うなら、消費税は課税ベースが異なる法人税に過ぎないのであるということです。いやー、正しいこと言ってますね。この小黒さんという人は財務省の OB なんですね。昔財務省に勤めていた方ですから、まあよく内部事情もご存知なんでしょう。なので財務省の、財務省の中では、消費税のことを第二法人税と呼んでいるっていうのも、まあこれも事実なんでしょうね。法人税は事業者が税務当局に納付する仕組みだが、消費税も事業者が納付する仕組みであり、この意味でも消費税と法人税は類似性を持つということです。ね。まあつまり、消費税は直接税だと、法人税と同じ、法人に課せられている直接税だと言ってるわけですね。で、 直接税なんだから、例えば法人税率が下げられた時に物価が下がるかって言ったら、まあ多分そんな下がらなかったんじゃないかと思うんですよ。法人税が下がったことによってね。で、まあその時に消費税も上がってるから、まあそれで行ってこいってことになってるのかもしれないけれども、じゃあ仮に消費税が下がったら、その分物価下げますか？物価上げる下げるは事業者の自由なので、消費税率が下がった、あるいは消費税が廃止になったからといって価格を下げる義務はありません。これ逆に消費税が上がった時に価格を上げる義務があるかって言ったら上げる義務もないわけですよね。上げる義務もない。なので、上げなかったらその分自分の利益を削って納税しなきゃいけないっていうのが消費税ですけれども、上げる時に義務がないんだから下げる時にも義務がないんですよね。当たり前です。だから物価は下がらない可能性はあります。ただ確実に下がるものもある。例えば電気代とかガス代とか、水道代とかね、まあ、そういったものは確実に下がるでしょう。あと電話とかそういうものも確実に下がるでしょう。まあ、そういった許認可に絡んでるものは必ず下がってくると思いますね。だから、まあ、確実に 10% 消費税が廃止になったからって 10% 物価が下がるとは限らないけれども、少なからず物価が下がるものはありますよと。だから、まあ、消費者物価は間違いなく下がるということは確実ですよね。ただそういうことは書かないんですよ。で、一番問題なのはというか、この消費税減税で絶対にこの財務省関係の人が言わないのは、これが中小企業支援になるってことですね。これ本当に誰も言わないんですよ。この消費税減税すると物価が下がります、これは誰でも言います。物価が下がりますって言ってるから、これを否定するために消費税を下げたところで物価は下がりませんよっていうことを、この小黒さんみたいな財務省の御用学者みたいな人がこういうことを言い始めてるんですね。これね、正しいことを言っていてそういう意味ではいいんだけれども、ただちょっと危険なとこありますよね。要するに消費税減税するべきだっていう人が今だいぶ増えてきてるから、これを否定するために消費税減税したって物価下がらないよ、意味ないやんっていうことを言いたいと。ね、そういう面があると思うんですよ。ただ少なからず物価は下がりますから、そういう面で、物価下がらないよって言われてもそんなことないだろう。それは全部は下がらないかもしれないけれども、下がるものがある、確実に消費者の生活は助かるはずだと、そうやって反論してもらいたいと思いますし、この財務省の人たちが絶対に知ってもらいたくないのは、この消費税の減税とか消費税廃止することが中小企業支援になるっていうことですよね。要するに今もこの記事の中であったみたいに、消費税っていうのは第二法人税です。しかも、法人税の場合だったら全ての経費を差し引いて残った利益が出た時に課税されるけれども、消費税っていうのは売上から差し引く経費が小さいので、人件費とかは差し引けないから、それだけ課税ベースが大きいんですよ。法人税に比べて課税ベースが大きい。で、それに税率かけるから、ものすごい過酷な税金なんですよね。場合によっては赤字でも納税額が算出されて、納税しろと言われてしまいます。とんでもない過酷な税金です。なので、これを価格が上乗せできない中小企業は、本当に自分の利益を削って、身を削って納税しなきゃいけないという状況に追い込まれてるんですね。で、なので、消費税の減税っていうのは中小企業支援であるということ。これを、ぜひ、消費税減税を訴える人は、物価を引き下げるとともに、中小企業支援なんだということも、一緒に言っていかないと、今この論調でですね、この小黒さんみたいな財務省の御用学者が、消費税引き下げろって物価下がらないよって言われてしまうと、ちょっと弱くなってしまうので、少なくとも物価は下がるし、それから、中小企業支援なんだと。こんな第二法人税って、普通の法人税に加えて第二法人税という二重課税してるわけだから、中小企業にとってはものすごく過酷ですよね。もしこれがなくなったら、その分中小企業の手元にお金が残るから、それ賃上げに回しますよと。賃上げを支援するんだったら消費税廃止ですよと。そういうことまでぜひ消費税減税廃止を訴えてくださる方は、そういうところまで言っていただきたいと思います。財務省がいろんなところで反撃をして仕掛けてきているような気がしますけれども、消費税減税、物価が下がるだけではなくて中小企業支援であると、 ということも合わせて、皆さんに訴えていっていただきたいと思います。
次はこの話題。
もう着々とですね、政府の方というか自民党の方では増税のことを決めようとしています。というのは12月1日のニュースでしたけれども、自民党の税調の宮沢税調会長がですね、防衛増税についてはもう近いうちに決めると。多分宮沢さんは今回の税制改正大綱の中に防衛増税についてもしっかりと書き込みたいと、まあ、そういう意向を持ってるんだろうと思うんですね。で、まあ、公明党の方は書き込みたくないと思ってるんじゃないかと思いますけれども、まあ、おそらく宮沢さんは書き込みたいと思ってると。で、まあ、おそらくもう書き込む方向で落ち着くんじゃないかなと思いますね。で、まあ、必ず増税やるんだと。で、2027年度までに1兆円を確保するということはもう決まってるわけですから、まあ、そうすると、まあ、25年、26年、27年で3年間でやるのか、26年と27年の2年間でやるのかっていう感じになってくると思いますが、まあ、いずれにしろ、もう増税するというのは決まっているので、書き込むかどうかというのだけが争点になるということですね。まあ、これ防衛費については、まあ、増税でやるっていうのを決めたというのは、やはり去年の税制調査会の時の財務省の一つの勝利であったわけですけれども、あとはその時期をね、今回書き込むということで、まあ、これについても、もう去年は相当大きな議論になっていたような気がしますけれども、まあ、今年はもうほとんど盛り上がらずに、いやもう1兆円って決めたやないかと、2027年に1兆円増税するってもう決めたやないかと、だからもうそれにそのために書き込むんだよと言われちゃうと、まあまあまあしゃあないかということで諦めて防衛増税ということが決定すると、まあ、そういう流れになってくると思うんですね。まあ、本当は、まあ、これうちのチャンネルをご覧の方はよくご存知ですけれども、本当は別に国債でやればいいだけの話で増税する必要はないんだけれども、まあ、この辺も財務省の作戦が、まあ、見事にはまってきているということですね。そして、ちょっと触れましたけれども、社会保険料の方でも高齢者の医療費の自己負担を倍にしようということが、まあ、これもおそらく決められてくるでしょうし、いろんなところで、負担増ということが着実に決められていきます。まあ、年金の支給開始年齢も遅らそうという話が出ていますが、まあ、これはすぐには決まらないと思いますけれども、まあ、とにかく税と社会保障の一体改革っていう言葉がよく言われますけれども、税と社会保障の一体改革っていうのは、まあ、本音を言えば国民の負担増と国からの給付減なので、まあ、いずれにしろ国民は辛い思いをするということですよね。まあ、こういうことが着々と進められています。まあ、今、国民生活は本当に物価も上がり、物も売れない中で、経済活動が停滞して疲弊しているわけだけれども、まあ、それに対しては、まあ、全く手当てがされずに、負担増の話だけは着々と進んでいくと。まあ、そういうことになってます。まあ、消費税減税やらないんですかと総理が聞かれれば、総理は、まあ、減税には時間がかかるからと、消費税減税やるとしたら半年から1年時間がかかるからやらないということを言ってますけれども、まあ、減税は時間がかかるからやらないけれども、増税とか負担増の方は時間がかかってもやるんだというね、強い決意を感じさせられる態度ですよね。本当に今日本はどんどんこうどん底に落ち込んでいっているような気がします。で、これに反対する世論もですね、消費税減税とかっていうのがかなりこういろいろキーワードとしてツイッターとかで上がってくるようになったのが非常に好ましいと思うんですけれども、防衛増税についてもほとんど反対の声がないと。それから高齢者の医療費の自己負担を1割から2割負担にするというのにも、もう現役の世代からはもう大歓迎みたいな声が結構ネットの中で見てるだけだけれども、結構出てて、本当に絶望的な状況だと思いますね。 まあなんとか、まあこれにも、国にはお金がないんだという財源論ということも、貨幣観ということも絡んでくると思いますけれども、やはり貨幣観を正して、政府にはお金を生み出す力があるんだと、通貨発行権があるんだと、そういうことをみんなで思い出してですね、その通貨発行権を国民のために本当に使うと、そういう政治を取り戻していただきたいと思います。
今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャストいかがでしたでしょうか。ご意見ご感想質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。